それではこれから説教の中心となる聖書を朗読していただきます。聖書箇所は使徒の働き11章19章から30節で、ページ数は第3版では251ページで、2017年度版だと257ページになります。聖書朗読の後にそれぞれの力に応じてと題して、藤庵牧師から御言葉の解き明かしをしていただきます。
聖書を朗読いたします。使徒の働き11章19節から30節。さて、ステパノのことから起こった迫害により散らされていた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかった。ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンテオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会の耳に入ったので、彼らはバルナバをアンティオキアに使わした。バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。そして心を固く保って、いつも主にとどまっているようにと皆を励ました。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人たちが主に導かれた。それからバルナバはサウルを探しにタルソに行き、彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。彼は丸1年の間教会に集い、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキアにて初めてキリスト者と呼ばれるようになった。その頃、預言者たちがエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人で名をアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって予言し、それがクラウディウス帝の時に起こった。弟子たちはそれぞれの力に応じて、ユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行し、バルナバとサウロの手に託して長老たちに送った。
改めましておはようございます。先週天に召された姉妹の葬儀が金曜日に行われまして、普通ですと、もしご遺族がお疲れでなければ追悼記念礼拝を捧げる予定でしたけれども、今日は父の日でもあって、1週間延ばして来週追悼記念礼拝を捧げることになりました。そこで詳しく、ご様子をお伝えできるかと思います。神様の慰めを心からお祈りしつつ、この礼拝を進めていきたいと思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、伝道者の書にあるように、すべての営みには時があり、生まれるのに時があり、死ぬのに時があるとございます。すべてを創造された神様の御手の中で、すべてが起こり、そして神様に信頼するならば、すべてのことは愛働いて益となり、私たちはすべてのことが理解できない中に、時折迷い不安になり、恐れることさえありますけれども、永遠の腕を持って支えてくださる、目には見えませんが私たちの人生を共に歩んでいてくださる神様に目を向けるときに必要な助けがあり、そして慰めと平安が注がれることを覚えて感謝いたします。この礼拝もあなたの御前に捧げられていますけれども、どうぞ御言葉の解き明かしを通して、聖霊なる神様が お一人お一人に語ってくださいますように、語るもの聞くものを一つとしてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。6月6日には、今日10日ですけれども、先週は姉妹の追悼記念礼拝を捧げました。同じ月に2人の方が、天に召されるということが起きていますけれども、全くそういうことがない時も多いわけですが、とりわけ人生の生と死というものを司っておられる神様に私たちが出会う時と言えるかと思います。一人の人の死、とりわけ生徒たちの死は、主の目に、神様の目に尊いとあります。その生き方、その信仰を通して学ぶことが多くあるからですね。その時に開かれる聖書の御言葉が私たちにとって道しるべとなり、また体が弱っている時に用いる杖となっていくことを覚えます。さて、今日のメッセージに入りますが、今日は父の人は直接関係はありませんけれども、神様が私たちに与えてくださっている力とは何かということ、それがどのように用いられていくのかということを学んでいこうと思います。それぞれの力に応じてという題がつけられています。今日礼拝に集まっている私たちは、親子以外はたとえ夫婦であっても、かつては全く知らない者同士であります。それこそ多種多様な人の集まりと言えるでしょう。同じ日本の社会に生まれ育っていても、私たち一人一人は多様な、存在です。それが、一緒に礼拝を捧げているということは不思議なことだと言えます。同じ民族で同じ言葉を話しているので、それは当然といえば当然かもしれませんが、そこに全く知らない言葉を使う人、外国から来られたとしたら、そこは不思議な空間になるでしょう。アフリカから日本に来てもう20年以上住んでおられるアッシー姉妹がこの教会に来てくださったことで、どれほど新鮮な、少々驚きもあるかもしれませんが、豊かな交わりが与えられているかということを考えると、世界にはいろんな国の人たちがいて、いろんな言葉を話しているんだなということが、テレビニュース、テレビや新聞のニュースを見るまでもなく、直接私たちは知る経験に預かっているわけですね。今までもエチオピアや中国や、アメリカ、イギリスからもお客様が見えたこともあります。さらに国際化といわれる時代、これからもいろんな国の人がやってくる可能性がありますけれども、その時に私たちが驚いてばかりではなくて、その人たちを受け入れ、あるいは一緒に神様を礼拝していくということを心がけていくならば、同じ者同士の集まりとは違った豊かな恵みっていうものを、あるいは神様を礼拝するスタイルが、そのようにこう変わっていく可能性もあるわけですね。今日の聖書箇所に地名がいくつか出てきますが、その中でもアンティオキア、前の版の聖書ですとアンテオケとなっていますが、できるだけ言語に近い翻訳ということで、アンティオキアというふうに訳されている地名です。当時の世界では、最も大きな町中心地はローマでした。そしてエジプトのアレキサンドリア、世界最大の図書館があった町です。そしてもう一つがこのアンティオキア、国際都市であります。6回その地名がこの箇所に出てきますけれども、そこに新しい教会ができたんですね。そのきっかけとなったのは、迫害によって散らされた弟子たちがそこに 言ったからです。エルサレムから始まったこの福音の宣教伝道というものがエルサレムにとどまらないで、世界に広がっていく、その世界に広がっていく福音を伝える拠点となった教会であります。この箇所から第一に言葉の違いを超えてというポイントで見ていきますが、私たちは一つの世界に住んでいるわけですね。宇宙から見たら地球は本当にきれいな天体惑星ですけれども、そこにいくつの国が存在するかというと、いろんなその見方があるかもしれませんが、私が把握しているのは196の国がこの地球に存在しているわけです。そして言葉の数、言語の数は言語百科事典によると7099という数字が出ているんですね。辞典によっていくつか説はあるんですけども、私が見たものは7099という言語がこの世界にあるということです。日本だけでも少なくともいくつかあるんですね。私は日本語を話しますし、秋田弁を話しますし、時々ダジャレ使いますから、いくつか言語は話すわけですけども、そういうのはどうでもいいんですが、世界で一番の言語を持っている国というのは PNG と略称されるパプアニューギニアです。でそこでは、日本の愛知県と同じぐらいの人口ですが、面積は中国地方と同じぐらいだそうですが、840の言語が使われているというすごいことですね。そして人種は3つあります。私たちはノアの家族が8人で、3人の男の子がいて奥さんがいて、その人たちから今日の人類が分かれ出たということを知っていますが、文化人類学でも今の77億人いる人口、人々を遡っていくと3つの大きな潮流があるということが知られています。それはセムハムヤペテという3人の息子たちにたどり着くわけですね。そしてそれが人類学では、コーカソイドという白色人種、白人とよく言いますが、そしてモンゴロイド、私たち日本人もそのモンゴロイド、黄色人種に属しています。そしてもう一つがネグロイドと呼ばれる黒色人種、この3つの人種に分かれていると言われています。これが三大人種と学問の世界では使われています。2週間前の6日の礼拝で、散らされた人たちの活躍という題で、ここから説教いたしましたが、その続きがこの11章の19節です。そこに目を留めていただくと、さてステパノのことから起こった迫害により散らされた人々はフェニキアって今のレバノンですね、ゴンさんが逃れた国、大爆発が起こったあのレバノンが当時はフェニキアと言われていました。そしてその近くにある島キプロス島、そしてアンティオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかった。せっかく地図を用意したので見ていただきましょう。出てますね。ありがとうございます。これが、レバノンはここです。隣がシリアですね。ここがイスラエルです。そして、このレバノンに入っていませんが、今はトルコ領となっている、ここにアンティオケという町があります。これがキプロスです。位置関係少しお分かりいただけるかと思いますが、お話の中で出てくるタルソというところがここです。ムルランと森みたいな感覚で、地形地理的な関係ですね。こうやって回っていくよりは船で行った方が早いという そんな場所かもしれません、はい、ですね、イエス様は全ての人に、全ての人類に、民族に福音を伝えなさいと弟子たちに命令されましたが、弟子たちはなかなかそうできなかったんです。自分の民族優先、自分の同胞をまず、に伝えるということに一生懸命だったわけですね。そこで神様が迫害を起こして彼らを散らしたわけです。そして彼らは、まあ、戻ったら迫害されるから、まあ、そのままこう旅を続けていく先々で福音を伝えていったわけです。その一つがこの場所ですね。でユダヤ人の弟子たちは自分たちの同胞以外には語らなかったんですけど、その中にキプロス人とクレネ人が数人いた、あの島の出身の人たち、まあ、実はこれから出てくるバルナバもキプロス出身です。そしてクレネ人、クレネっていうのは今のリビア、エジプトの隣にあるリビア、今ひどい状態になっていますね。二大勢力が争っている国になりますけれども、その出身の弟子たちが自分たちの同胞に福音を伝えたところ、それは神様の御心にかなっていたことなので、驚くべき、驚くほどの人たちがイエス様を信じて主に立ち返ったと書いてあります。神様の御心を私たちが受け取ってそれを実行すると、人間の手の技と思えないような奇跡が起こるということですね。神様の御心を悟ることは私たちにとって、聖書がありますから、祈ってそれを読んで学んでいくと、神様が私に何を求めておられるのかということが分かります。多くの場合私たちは神様に、ああしてください、こうしてくださいと祈ることが多いわけですが、神様の恵みを経験したら、今度は神様が私に何を求めておられるのかを聞く姿勢がなければ、もうそこで成長はストップしますが、しかし神様の御心を求めていくならば、神様は無限の方ですから、私たちの理解を想像を超えたことを教えてくださるわけです。私を呼べ、そうすれば私はあなたの理解を超えた大いなることをあなたに告げ知らせようと、エレミヤ書の33章3節に語られていますね。ですから神様に期待するということはそういうことであります。でアンティオキア教会が誕生しました。ギリシャ語を話すこのキプロス出身、リビア出身の人たち、クレネ出身の人たちが自分の同胞たちに、何とか自分が受けたこの救いを自分の同胞たちにも経験してほしいという愛から出た宣教の働きが、そのような実を結んだわけです。私たちも同胞である日本人に、この地域に住んでいる人たちに、何とか滅びないでイエス様を信じて救われてほしいという愛から宣教していくならば、さらに人々がイエス様を信じて主に立ち返るという御業が起こるわけです。このコロナ禍の中にあっても方法はあるはずです。それを神様に期待して祈っていきたいと思います。そしてこのキプロス出身、クレネ出身の人たちはギリシャ語を話せるという賜物があった、バイリンガルの人たちだったとあったわけですね。バイリンガルって何かって言いますと、まあ、2つの言葉を話せる能力と言っていいわけです。3つ話せたらトリリンガルという言葉を使いますけれども、そのような賜物が用いられたわけです。ですから、まあ、国際化時代の中で英語を話したいって願いを持つ人はたくさんいるわけですが、その話せる賜物、他の国の言葉を使える能力というものは、神様に用いられたら素晴らしいことが起こるということの一つの例ですよね。アシーさんは日本人よりも素晴らしい日本語を使いますし、お国ではフランス語を話す方ですね、ボンジュールとかいろんな言葉を使うんでしょうけど イエス様のことは何て表現するんですか。同じイエス様、はい、失礼いたしました。15、はい、こういう方もいるんです。2つ3つじゃなくて15喋るそうです。その環境に生まれ育つとそれが普通になるそうですね。まあ、その話は後でゆっくりお話お聞きしたいと思いますが、この人々の能力はユダヤ人と異邦人の架け橋となるということにつながっていく能力だったわけです。ユダヤ人はご存知のように神様から選ばれた選民だというプライドが強いですね。だからユダヤ人以外の家に行くこともそして彼らと話すことも簡単にはできなかったんです。禁じられていたんです。ところがこの人々はギリシャ語を話すユダヤ人たちに語りかけ、そしてユダヤ人以外の人たちに語りかけて、そしてイエス様を信じる人たちが起こされたわけですから、もういつまでも我を張ってられ、まあ我というかプライドで壁を築いているわけにはいかないという状況が生まれたわけですね。そしてこのアンティオキア教会の中にいろんなその人種そして文化を持つ人たち言語を話す人たちが集まってきた結果、素晴らしい今までに見られなかった状況が、現れたわけです。つまり異文化が接触すると摩擦は当然起きます。なんでこの人たちはこんなふうな言い方をするんだろう、なんでこんな行動を取るんだろう。例えば日本人と韓国人が一緒に食事をしてもですね、日本人はまあ真ん中にあるおかずを食べようとするとき自分の使っている箸を反対にしますよね。韓国の人はそのまま食べるわけです。どっちがいいか悪いかそんなことはどうでもいいことなんです。その国の文化でそれが正しければそれは正しいんですね。まあ大阪にいた韓国人の牧師がその話をしたことを思い出すんですけども、どっちがきれいかということを考えた場合に私たちも迷ってしまうことがあるんです。手で掴んだ部分を置かずにつけるということがきれいなのか、あるいはそのまま食べることがきれいなのか、これはもう意見が分かります。永遠と続く議論になっていくと思うんですね。この異文化の接触で起きた摩擦によって鍛えられた人々がこの教会の人々だったわけです。宣教師も外国に行って宣教するとこのショックを受けてしばらく悩み、神様どうしたらいいでしょうかという祈りの苦闘の中で徐々に変えられていきます。自分の文化に固執し自分のスタイルに固執していたその殻からこの引き出されていくということが起きるわけですね。まあ、日本にいるとなかなかそれは起きないかもしれませんが、そのようにして鍛えられた彼らのメンタル、彼らの精神は違いを受け入れ、その違いから学び、神が与えた賜物としてそれを喜ぶ感性が芽生えていくという経験をする、そんなことになるわけです。そして違いのある人を受け入れて、そして一緒に歩んでいくという包容力を彼らは身につけることとなっていきました。まあ、彼らの言葉の違いを超えてというポイントで見ていきましたが、第2はつなぐ力です。エルサレム教会は当時、まあ、私たちの教会は日本同盟キリスト教団という教団に属しています。事務所は東京にありますが、それは本部という意味ではありません。でも便利なので、まあ、東京に事務所を置かれているわけです。でエルサレム教会は、まあ、本部教会のような役割を持っていたので、新しく誕生した教会が、まあ、イケイケで熱心だけではなくて、 聖書の教えに基づいて立て上げられていくように、まあ、指導者としてキプロス出身のバルナバを、ギリシャ語を話せるバルナバを送りました。このバルナバという人物は本名はヨセフです。ヨセフ、ユダヤ人ですから。しかしニックネームがバルナバ、慰めという意味があり、他の訳では励ましという意味があると記されています。こういう人が教会にいると人と人をつなぐ架け橋になります。そして潤滑油になります。もちろんしっかりとルールを守り、秩序をこう立て上げていく人も必要です。でもそれだけではやはりついていけない人もいますので、そういう人たちをこう受け入れて、あるいは励ましていく人がどうしても欠かせないわけですね。皆さんはどちらのタイプか分かりませんが、神様はその両方を必要としておられます。そして彼は貧しい人々に自分の畑を売って、そして施しをする人でもあり、また教会を立て上げていく資質を兼ね備えていたリーダーでもありました。で、彼はかつてキリスト教を迫害し教会を荒らし回っていたパウロという人が、まあ、先日も話しましたようにダマスコに向かう途中、このパウロ、その前はサウロという名前ですが、復活されたイエス様の光に照らされて、彼はそこで行き詰まったわけです。人生の中で、壁にぶつかってしまったわけですね。そしてイエス様の御声を聞いて、アナニアという弟子に祈ってもらった結果、目から鱗のようなものが落ちて、はっきりと心の目が、実際の肉体の目も見えるようになった。改心したんですね。そして彼は改心してすぐに、今まで荒らし回っていた迫害していたキリスト教を今度は述べ伝える側になったわけです。そして他の使徒や弟子たちと交わりを持とうとしましたが、クリスチャンたちは彼を恐れていたんですね。そこでバルナバが登場するわけです。バルナバはこのサウロとそして使徒たちをつなげる働きをしました。その箇所を出していただきますと、サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べ伝えた様子などを彼らに説明した。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、あれ全部、あ、主の皆によって大胆に語ったと、あります。バルナバのような存在と働きが教会には大切です。そしてそれは教会の前進を大いに励ましていくわけですね。彼はアンティオキアにエルサレムからやってきました。そして大勢の救われたばかりの信徒たちを見て、彼らに表された神様の恵みを見て喜んだわけです。そして早速彼らに聖書を教え始めました。まあ、世界ではたくさんの人がいっぺんに救われるというリバイバルというようなことが時々起こります。ところがそこに適切な指導者が送られないと異端がすぐやってきます。狼がやってくるんですね。そして狐がやってきて荒らし回るということがほとんどの場合起こりうることなんです。せっかくイエス様を信じてもなんか人間の競争的な人にこう引っ張られていってしまうとか、そういう異端の罠に陥らないようにエルサレム教会はバルナバを選んで送ったわけです。そして早速聖書を開きながら彼らを教えました。しかし彼は一人ではこの働きは無理だ、つまり人数が多すぎるわけです。 一人ではもう倒れてしまう。そこで彼はまあ少々の時間を使ってあの対岸にあるタルソに行って、そこにいると分かっていたサウロを連れてきたわけです。まあ、サウロも引き受けてやってきました。そして1年間その町に腰を据えて新しいクリスチャンたちを、まあ、徹底的にって言ったら日本人的ですけども、聖書を開いて教えながら祈りの訓練をし、そして自分が何のために救われたかっていうその人生の目的を教えながら整えていったわけですね。その働きのためにパウロが持っていた教師の賜物、そして旧約聖書立法に通じていたというそのセンス、そして何者も恐れないというこの織田信長のような胆力といったら、まあ、ちょっとつなげすぎかもしれませんが、そしてもう自分はクリスチャンたちを何人も死に至らせてきたという深いこの傷を彼はイエス様によって癒されて、そのたくさんのクリスチャンを死に至らしめてきたこの自分の悪行を悔い改めたけれども、それは忘れることのできないパウロの傷にもなっていたわけですが、それがイエス様の十字架の打ち傷によって自分は癒された、許された、イエス様の流してくださったその血で清められたというその体験が深い感謝と喜びになり、そしてこの福音を、このイエス様を伝えていきたいという情熱に変わっていくわけです。その熱心は他の人が真似ができないぐらいの熱心となっていきます。時々ヤクザから救われる人が起こされますけれども、私たちはとても入っていけないのはそんな世界に、救われたそのヤクザの元ヤクザの人たちは恐れないで入っていくわけです。そして殴られても、そしてドスを突きつけられても、イエス様を信じてくれ、俺のようなものが救われたんだと言って、彼らは福音を伝える人に変えられていくわけですね。かつてテロリストだった人たちが救われて、そして元いた仲間に福音を伝えていくということは文字通り命がけですが、彼らにはそれだけの情熱が、そしてかつて自分たちが自分が過ごしていたその仲間たちに対して伝えたいという重荷が与えられますので、まあ、そのようにして福音はどの世界に住んでいる人たちにも伝えられてきているわけです。まあ、パウロの存在、バルナバの存在がそのようにして、パウロの賜物を引き出し、教会は大いに整えられていきました。そしてその教会はその町に知られる存在となったわけです。当時の人口で50万人いたと言われるその町の中でアンティオキア教会は人々の注目を浴びる存在となり、その教会に集っている人たちはあまりにもイエス様、キリスト様、もう聖書、そういう生活に、なっていたので、人々はいつの間にかあの人たちはキリストバカだとか、それでキリスト者と呼ばれるようになっていった。それがクリスチャンという名前の語源になっているわけですね。教会は救われた人たちが聖書によって教えられ、整えられてキリスト者となるという、ことがここに、まあ、語られているわけです。26節、彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。彼らは丸1年の間教会に集い、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになったと書いてあります。私たちもイエス様を信じて救われ、その喜びを胸に抱きながら、神様を知りたい、イエス様をもっと知りたいと願って聖書を学び始めるわけです。そして教えられて初めてキリスト者と呼ばれる存在になるわけですね。というステップを踏んできているわけです。皆さんも、私たちの教会は福音の架け橋となる教会というテーマを掲げて、 そしてそれを達成するための3つの方策として、祈りと御言葉の生活、家の教会、そして喜びあふれる礼拝という3つの柱を立て、この掲げていますけれども、まあ達成率は何パーセントか分かりませんが、まあ、そこに向かって歩んでいることは確かです。そこにバルナバのようなつなぎ役、架け橋のような存在とともに、パウロのような聖書の御言葉に忠実に従う、厳格にその教えを守るといった人が必要だということを教えられます。そして第3のポイントは、霊的なものと物質的なものとなっていますけれども、まあ、日本と韓国はどういう関係でしょうか。近くて遠い国とよく言われますね。距離にしたら一番近い国なのに、その関係性は非常に遠い。何が問題なのか、歴史認識の問題とよく言われますけれども、まあ、そのことに触れると延々と続きますが、それ以上に遠い関係がユダヤ人、先民と異邦人の関係なんです。それはどういう関係かというと、異邦人はキリストから遠く離れている存在です。そしてユダヤ人からも遠い存在、希望からも遠く離れているのが異邦人の位置づけです。これは聖書が描いている異邦人の姿ですね。しかしその遠く隔てられていた先民ユダヤ人と異邦人である私たちを近づけるために、イエス・キリストはこの世界に人として来てくださった。そして人類共通の問題である罪を全て背負って十字架で裁きを受けてくださった。先民と異邦人の間には敵意があったわけです。私たちも憎い人との間に敵意をこう感じることがありますが、ユダヤ人と異邦人の間には人間の力ではどうにもできない敵意、それは先民も異邦人も神に対する敵意という罪の性質を持っているがゆえに、人間の力ではもう解決不可能な課題、重荷を抱えていたんですね。そこでイエス様が間に来て入ってくださり、双方の罪を背負って神の裁きを受けてくださったように、キリストは私たちを一つにすることができる立場に立つことがおできになるわけです。そしてのみならず神の家族としてくださる方であることを、このエペソの2章は語っています。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。エルサレム教会は先民であるユダヤ人の教会でした。しかしアンティオキア教会はユダヤ人と異邦人が一つになった教会だったわけです。ここに新しい歴史が生まれ、ここから異文化を経験し、そしてどういった言語、どんな人種、民族の人たちにも入っていける人たちがここで訓練されて使わされていく拠点となったわけですね。まあ、最初に使わされていくのはバルナバとパウロでしたけれども、準備期間があったわけです。異邦人はそのようにして、まあ、結論に行きますが、ユダヤ人から霊的なものをもらった、もらい物したと聖書は語っています。イエス様もユダヤ人、聖書もユダヤ人が命がけでこれを人類のために書き残してくれた遺産ですね。 彼らが命を懸けなかったら聖書は今日この世界に残っていないわけです。徹底的に聖書は攻撃され燃やされてきたものだからですね。そして救い主イエスキリストをユダヤ人は私たち人類の救いのために送り出してくれた存在です。だから違法人はユダヤ人から霊的なもらい物をしたというふうに書かれているわけです。そのユダヤ人に対して物質的なものでお返しをするのは当然だと聖書は語ります。違法人は霊的なことではその人々がからもらい物をしたのですから物質的なものを持って彼らに奉仕すべきです。この十一章の後半に、世界的な大飢饉、世界中に大飢饉が起こるという予言がありました。そのためにエルサレムがこの苦しんでいる教会も食料不足に陥り困難を極めているということが分かったのでアンティオキア教会では彼らにそれぞれの力に応じて救援物資支援物資をあるいは献金貯金という表現が使われることもありますが送ったわけです。今日も私たちはどこかが被災したあるいはシリアの難民あるいは国境なき医師団のレポートを受け取ってあるいは国際飢餓対策機構のニュースを見て心を動かされて何がしかの献金をすることがありますけれども寄付をすることがありますがユダヤ人に対してはそれは当然なことだと聖書を教えるわけです。恩返しですよね。受けたのだから当然感謝を持って自分たちにできることをするということが先民ユダヤ人と違法人の間にあるわけです。それがつなぐという一つの行為でもあります。その深い歴史的な背景については時々触れてはいますけれどもぜひ毎月発行されているオリーブライフ誌を読んで学んでいただきたいと思います。もちろん世界196カ国の中の一つの国に過ぎないといえばそれまでですが神様はイスラエルを特別に選んだんです。特別に選んだだけ悪魔の攻撃が厳しく彼らは神様に何度も懲らしめられ世界離散という経験をしました。選ばれるということはそれだけ大きな責任もあるということなんです。そして彼らは民族的な苦しみを受けながらも今もあの地に残って世界中から叩かれながら今もイエス・キリストのメシアの再来をメシアの登場を待ち望んでいる国民ですね。まだ心の目が開かれていない。そして実際にイスラエルは世界最先端の技術立国工業大国ですけれどもしかし 25% の人たちが最低貧困層以下と言われているぐらい経済的に貧しい人がたくさんいるわけです。その中にはホロコーストを生き延びた人たちも高齢者もいるわけです。その人たちに BFP というクリスチャンの団体は支援を続けているわけですね。オリーブライフに詳しく載っていますのでぜひご覧いただきたいと思います。もう終わらなければなりませんが、そのようにして教会はいろんな言葉を話す人たちいろんな文化の人たちが集まって神様がその人たちを一つにしてくださる恵みがあるということですね。そこで最後の御言葉ですが、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によりまた備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。この礼拝も多くの兄弟姉妹たちがそれぞれの力に応じて奉仕を捧げてそれが御霊によって一つとされキリストのうちに一つとされて この礼拝が成り立っています。毎週奉仕している人も、あるいはその選ばれた立場によって、毎週でない方もいるかもしれませんが、しかし祈りにおいていつもここに神様の前に私たちは自分自身を捧げて礼拝をしている。この礼拝自体が神様に捧げられているわけですね。捧げ物となっているわけです。一人一人の存在、その人にが持っている賜物、個性、あるいは文化的な背景も、神様はそれを大切にされるお方です。必要でない人は一人もいない。そして弱いところ、体の部分の中で弱いところをことさらに重んじてくださる方が私たちの信じる神様なので、私などは私のようなものはという思いを、サタンが吹き込んだその間違った偽りの言葉をもう十字架につけて、私は神様に愛されているもの、神様に必要とされている存在、そのような信仰を持って歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、違いは時に差別や対抗心を生み出し分裂をもたらすことがありますが、神様はその違いを尊いものとみなし、それらを組み合わせて一人の人のように、そして神の家族としてくださる恵みの神様であることを心から感謝し、皆を褒めたたえます。私たちの教会もいろんな人が集まっていますけれども、キリストにあって一つ神の家族として、これからもこの世界に対して神様の素晴らしさを表していくことができるように祝福して用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。